おはようございます。私は青鳥の家本部講師の工藤康弘です。第2回目の本日は、谷口青鳥前青鳥の家総裁の著書素晴らしい未来を築こうをテキストに、心が人生を支配するというテーマでお話しさせていただきます。前回の放送で、私は人間は素晴らしい存在である、そのことを青鳥の家では人間は神の子であると表現していますが、神の子であるという自覚、私たち一人一人がそのことを自覚することが本当の幸福であるという話をしました。私たちの本質が素晴らしい存在であるということをよく知れば知るほど、私たちの人生は素晴らしくなってゆくのです。今回はその素晴らしい自分をどのようにして現実の世界に、そして人生に表すことができるのかということについてお話しさせていただきます。誰でも毎日を愉快に楽しく過ごしたいと思っていますけれども、現実にはなかなか思い通りにならないものだ、理想と現実は違うんだよなどと思う方もいらっしゃるかもしれません。でも本当は、私たちの人生の決定権は他の人や周囲の環境ではなく、私たち自身の心が握っているのです。青鳥の家では、自分の周りに展開する世界は自分の心が映し出された世界だと説きます。だから人生は自分の思った通りに作ることができると教えています。いやいや、そんなはずはない、思い通りにいかないことなんてたくさんある、思い通りにいくなら何も苦労はないよ、そんな声が聞こえてきそうです。しかし、そのように思い通りにいかないものだと思っていると、その思っている通りに思い通りにいかなくなるのです。それは結局思う通りになっているわけなのです。このように私たちの運命は、どこか外からやってくるものではなく、初めから決められているものでもありません。また天からの命令のようなものでもありません。私たちは自分の思い、心によって自分の人生を作っているのです。つまり、人生の筋書きを作者である自分の心によって作るのですから、人生はドラマのようなものなのです。生まれてきた時から人生というドラマを演じているのです。その主役は自分自身です。しかもこのドラマは、他人の作った筋書きを演ずるのではなく、自分の心で作った筋書きを自分が主人公として日常生活という舞台で演じ、しかも自分でそれを見ているのです。さらに、他のすべての人々もそれぞれが作った筋書きを各々が演じていて、お互いに見たり聞いたりして共演しているのがこの現実の世界なのです。ですから、心がどのような筋書きを作るかということによって、私たちの人生ドラマのストーリーが決まってくるのです。さらに言うと、この人生ドラマは私たちの本当の姿、善なる神の子の姿を表現していく過程なのです。本日のテキスト、明るい未来を築こうの60ページから61ページには、次のように示されています。引用します。多くの人々は、知らず知らずのうちにエネルギーを浪費している。無駄なことをたくさんして、そのためにエネルギーが床の下に流れ落ちているといった状態だ。つまり、もっとエネルギーを良い方向に使えば、いくらでも力が出るのに、つまらぬことに無駄遣いしすぎているのである。そうしたエネルギーの最も大きいものは、実は体力とか知力とかいったものではない。心のエネルギーだ。心を無駄な方向に浪費している。例えば、誰かを憎んでいるといったようなことだ。 友達とつまらぬことで争ったり、父母と争ったりすると、それは大変な心のエネルギーのロスになる。くよくよ心配したり、人は丈夫なのに自分はこんなにも弱い、とか言って、人と比較して不平を言ったりする。これはエネルギーを漏らしているのと同じことだ。よく、不平を漏らすとか、不平をこぼすという。あれは心のエネルギーを漏らしているのである。いくらくよくよ自分の欠点を咎めても、悩んでみても、それでは欠点は大きくなるばかりだ。このエネルギーのロスも、建設的なことに回さなくてはダメだ。つまり、感謝する方向に回す。ありがたい、嬉しい、幸せだ、ということを探す方に回してごらんなさい。今日はこれこれの失敗をした、というよりは、今日はこれだけやれた、こんな進歩があった、というように、明るくて建設的なエネルギーの使い方をする。そうすれば、いつとはなしに、あなたの無限の素晴らしさが、どんどん現れてきて、無駄なエネルギーの浪費がなくなり、健康も、知力も、愛の力も、拡大してゆくに違いないのである。引用を終わります。このように、心のエネルギーとは、とても大きなエネルギーを持っていて、人生に大きな影響を与えるのです。心を明るい方向に向ければ、明るい人生となり、心を暗い、マイナスの方向に向けると、暗い人生となってしまうのです。ラジオをお聞きの皆さんの中には、自分はいつもプラス思考で過ごしているのに、なかなか思った通りにいかないんだよな、と思っている方もいらっしゃるでしょう。これはどうしてかというと、私たちの心は自分が理解している表面の心だけではなく、自分の意識が及ばないところにも心は広がっているからなのです。心はよく海に浮かんでいる氷山に例えられます。海の上に現れている部分を顕在意識あるいは現在意識と言い、普段意識している心の領域です。それに対して海中に沈んでいる部分、無意識の部分を潜在意識と呼びます。顕在意識、現在意識は、決意したり、判断したり、選択する心の領域で、望ましいこと、望ましくないことを識別する意識です。一方、潜在意識は、普段は意識することのない心の領域で、それは全体の 90% 以上を占めていると言われています。ですから、私たちが意識している心ができると言っているとしても、無意識にそうは言っても無理だよな、などと思ったりつぶやいたりしていると、その思いが潜在意識に蓄積されて、マイナスのエネルギーとなってしまうのです。このように、私たちは自分の心が映し出された人生を毎日送っているのです。では、心を明るい方向に向けるには、どのようにしたらよいのでしょうか。それは、言葉の力を使うのです。成長の家で言う言葉とは、口を使って話すことだけではないのです。本日のテキスト、素晴らしい未来を築こうの38ページには、次のように書かれています。引用します。さて、この、心の法則は、時には、業の法則と言われることもあるが、業とは、行為の集まったものだ。その業には、心、空、意の三業があるとされている。すなわち、身体を使って行うことと、口で言うこと、そして、心で思うこと。これらの行為が総合され、積み重なって業となり、その業が結果を表すのだ。業が種子となって、その果実が生まれるというので、因果の法則とも言う。引用を終わります。心、 行動することや表情。く、言葉で言うこと。そして、い、心で思うこと。この三つを言葉と言います。日々使っている言葉が積み重なって、私たちの心の習慣となり、人生を作ってゆくのです。ここで、私の体験をお話しさせていただきます。私は、成長の家を信仰していた母から、成長の家を伝えられました。中学や高校の時に、成長の家青年会の方に勧められて、練成会に何度も参加し、教えを学んできました。成長の家青年会とは、12歳以上、40歳未満の男女で構成される組織のことで、練成会とは、合宿して成長の家の教えを学び、実践する集いのことです。でも、その頃は神様のことや教えが自分には必要だとは感じていませんでした。ところが、大学を卒業し、社会人になった頃から、自分は何のために生きているのだろう、本当は何がしたいのだろうと考え悩むようになりました。そして勤めていた会社を3年で辞めてしまいました。東京から実家に戻った私は、人生の目標も見つけられず、ただ漠然と毎日を過ごしていました。一日中、テレビゲームをして過ごしたり、近くの川に行き、川の流れをぼんやりと見つめて一日を過ごす。そんな毎日を過ごしていました。自分にも自信がなく、何をしてもうまくいかないのではないかと絶望していました。そんな私の様子を見かねた母が、私に練成会への参加を勧めました。正直なところ、あまり気が進まなかったのですが、その一方で、このままではいけないという思いと、生きている意味や目的を知りたいとの思いで、参加することにしたのです。練成会に参加するまでの自分は、明るい面を見ず、その反対に、自分や社会、物事の悪い面ばかりに目を向け、不平や不満ばかりを思い、言葉に出していました。そんな心で周囲を見ると、この社会は悪いことばかりであり、自分や他人の欠点が目につき、ますます批判的な心が起こっていました。でも、練成会では、人間は無限の可能性を持っている。私たちは神様に生かされている存在であり、その人でなければならない、かけがえのない使命や役割を与えられている。自分の周囲の環境は、自分の心が映し出されたもの、だから、人生は自分の心で作り出すことができる、と教えられ、目が覚めるような時間でした。教えられたことを実行すれば、自分は変われる、と確信しました。それからは、努めて明るい言葉を使うように心がけ、自分や人、物事の良い面、素晴らしい面を見るようにしました。すると、心がどんどん明るくなっていったのです。その後、同じ年の7月のある日、ふと立ち寄った書店で、一冊の国家資格の本が目に留まりました。それは、法律関連の初めて見る資格でしたが、なんとなく興味が湧いたのでその本を買い求めました。家に帰って早速読み、仕事の内容に魅力を感じた私は、資格の取得を目指すことにしました。試験は1年に1度、毎年10月に行われていることを知りました。1年間じっくり時間をかけて勉強し、翌年の試験を受けようと思っていました。ところが、1ヶ月後の8月、同じ資格の取得を目指している友人が、今年の10月に試験を受けるから、一緒に受けない？と勧めてきたのです。私は、2ヶ月では準備が間に合わないから、と断りました。ところが、その友人は何度も熱心に、今年受験しよう、と誘ってくるのです。とても熱心に勧められるので、一緒に受験することにしました。そうは言うものの、法律の知識が全くない中でのスタートなので、全く自信がなく、どうしたらよいだろうかと思いました。 その時、成長の家の練成会で学んだことを思い出し、実行しようと思ったのです。自分には無限の能力が宿っていることを信じること。その無限の能力を発揮するには言葉の力を使うこと。それから毎日、新創刊、成長の家の書籍や聖経を読み、そして誰かのために役立とうと思い、成長の家青年会の活動に参加し、行事の準備や運営などの手伝いをしました。新創刊とは、成長の家独特の座禅的瞑想法のことで、聖経とは、成長の家のお経のことです。そして、大丈夫、できる、ここまで理解できた、勉強させてもらえることがありがたい、などのプラスの言葉を使うことを心がけ、できない、わからない、ダメだ、無理だ、などのマイナスの言葉を決して使わないようにしようと心に決めたのです。これを続けているうちに、不安がなくなり、目の前の目標に向かって最善を尽くそう。そうすれば、きっと自分にとって最も良い結果になると確信できるようになり、試験勉強が楽しくなってきたのです。そうして迎えた10月の試験に合格し、翌年、事務所を開設することができたのです。私たちの人生を支配しているのは、他人や環境ではなく、私たち自身の心なのです。この心で描いた筋書き通りに人生ドラマが展開していくのです。ラジオをお聞きの皆さん、ぜひ積極的な明るい言葉で明るい筋書きを作り、楽しく愉快な人生を歩んでいただきたいと思います。それでは本日の放送はこれで終わります。